されてはいない。なんか敬老のお祝いをなんかしてないかなと私も思って、なんか一曲歌おうかなと思ってますけど、やめときましょう。拍手が出ましたね。どうですか、なんか歌わないかな、歌わないかんっていうことなんですけど、ね、うん、じゃあ一曲やりますかね、うん、成果を495番を、まあ、歌いますと皆さんも一緒に歌いましょうか。この歌は、まあ、私、聖歌は好きですけども、一番にですね、天使いの歌も、歌の声も、心に近づき、聞こえるなりという歌詞があるんですね。年を取るというのは、こういうことかなと前に思っています。天国の声がだんだん近づいてくるというかね、御使いの声が、教会で賛美してても、みんなで歌ってるのか、天国で歌ってるのか、だんだんこう分からなくなってきてですね。で、気が付いてみると、天国で歌ってたっていう、そういうのがいいかなと、こう、いつも思っておりますけれども。 今日は義昭の14章の中から聖書の御言葉を共にいただきたいと思います。旧約聖書の義昭14章の1節から最後の15節まででありますが、今日はこの敬老の七七七に、当たりまして、私たちが年を取っていくというのは、これは自然の摂理、神様がお作りになりました摂理でありますけれども、信仰の年齢というものは決して老いるということではなく、むしろですね、さらに私たちを若くさせてくれるものだというようなことをこの中からお話ししたいと思います。義昭の14章の一節から最後までお見せします。イスラエル人がカナンの地で相続地の割り当てをした地は次の通りである。その地を祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアとイスラエル人の諸部族の一族の頭たちが彼らに割り当て、主がモーセを通して命じられた通りに旧部族と半部族とに次で相続地を割り当てた。モーセはすでに二部族と半部族とにヨルダン川の向こう側で相続地を与えており、またレビ人には彼らの中で相続地を与えなかったからである。ヨセフの子孫がマナセとエフライムの二部族になっていたからである。彼らはレビ族にはその住むための町々と彼らの所有になる家畜のための放牧地を除いてはその地で割り当て地を与えなかった。イスラエル人は主がモーセに命じた通りに行ってその地を割り当てた。時にユダ族がギルガルでヨシアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシアに言った。主がカレシバルネアで私とあなたについて神の子モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシバルネアから遣わしたとき、私は40歳です。その時、私は自分の心の中にある通りを彼に報告します。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは神の心をくじいたのですが、私は私の神主に従いとしました。そこでその日モーセは誓って、あなたの足が踏み行く地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる、あなたは私の神主に従い通したからであると言いました。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時からこの方イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかもモーセが私を遣わした日のように今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたようにそこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束された通りに、約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。それでヨシュアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバである。アルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物であった。そしてその地に戦争はやった。これは皆さんのご存知のお話と思いますが、イスラエル人がエジプトを出て約束の地カナンに一度入ろうとして失敗をしたんですね。その時に12人のスパイが カナンの地を見回りに行きまして、そこでその2人の人が棒かなんかを通してじゃなきゃ持ってこれないような大きなブドウをね持って帰ったりしたり、あれ聖書に書いてあるんですが、本当にああいうブドウはイスラエルにあるそうですね。1メートルぐらいあるよ。とても一人で持てないブドウが今でもちゃんと店で売ってるそうです、この間イスラエルの研究者のカレーム先生が言ってた、あれは 嘘の話かな、ちょっと聖書は誇張して喋ってるんじゃないかななんて私もちょっと思って、ちょっと内心に思ってるんですけども、実際に今でもそういうブドウが生えているんですね。しかし、あまりにもですね、この土地は良い土地であったんですけれども、そこに住んでる人は強そうだ。それみんな城壁に囲まれた町だ、ね。イスラエル人はそれまでエジプトにおりまして、エジプトに430年間いたんですが、エジプトはですね、このファロという強大な王様が支配する帝国でしたから、しかも砂漠の町ですからね、城壁なんてものはないわけです。ですからユダヤ人がエジプトを出てこのカナンの地に入った時に、町々がみんな城壁で囲まれているのにびっくりしたんですね。平地の戦いであれば数に物を言わせて勝つことができるかもしれないけれども、相手が城壁に囲まれているということで、ユダヤ人は大変恐れました。そのことで12人のうちの10人のスパイはですね、でもあそこに攻め入っても勝ちにはない、帰ろう帰ろう、あんなとこ行ってもダメだって言ってですね、否定的な報告をいたします。しかし残りの2人、ヨシュアとカレブは、いや大丈夫だ、主が共にいてくだされば、あの地を私たちは手に入れることができると言って、みんなを励ましたんですけれども、まあ、大勢はこのマイナスの報告をした方に傾いて、みんなは帰ろう帰ろうと言って、モーセを裏切ったものですから、神様の怒りを下って、40年間、イスラエル人は、あの、シナイ山のふもとをぐるぐると回らなければならない。そして、もう、ヨシュアとカレブ以外の男たち、当時成人していた男性、20歳以上の男性、全員、その砂漠で生き返ったわけです。しかし、その40年間のアルノの生活を終えて、今度は、モーセの後を継いでヨシュアがリーダーとなって、ヨルダン川を渡り、カナンの地に入っていきます。最初に出会った敵は、何だったんですか？あの、城壁に囲まれたエリコです。ユダヤ人が一番恐れていた城壁がそこにあった。それで神様は彼らの恐れを取り除く意味もあって、ユダヤ人をあの城壁の周り、城壁というのは、まあ、町を囲んでいる、あれですね、バニの登場ってありますけど、ああいうものですね、大きな、まあ、壁でもその中に人が住めるような大きな壁ですけれども、その周りを7回回った。そして最後の日は7回も、もう1回回って大声叫んだら城壁が壊れた。城壁を恐れていたんですけれども、神様共におられれば城壁があっても何も恐れることはないんだということで、エリコを滅ぼして、それ以外の町々をですね、戦い落としていくわけです。でそれが一段落した時の話なんですね。それユダヤ人はその後約束されたカナンの地、まあ、その領域を全部戦い取ったわけではありませんでした。まだまだ残っているところはたくさんあったんです。しかし、神様はあとはそれぞれ自分の部族で戦って取りなさいと言われます。で、ここにありますように、サイスとヨシュアと部族の頭たちが、相談をいたしまして、釘を引いたりして部族の場所を取る場所を決めてあげたんですね。これ聖書の大体記録の地図なんかに出てるんですけどね、このアセル族はここだとか、ルベンはここだとか、ベニヤミンはここだとか書いてありますけれども、まあ、当時ああいうような正確な地図があったわけではないので、 大体おそらくベニヤミンはあの辺だ、海のそばだね、ユダはこの山のそばだとか、ベニヤミンは、ユダの下のあの辺とかってね、適当におそらく言ったんだと思います。でもそのほとんどの場所はまだ攻め取ったわけじゃないんです。まあそこに敵がたくさんいたんです。なのでそこに敵が住んでた。でもあとは自分たちで行って、攻撃して自分たちのものにしなさいっていうふうに、まあ、なったわけですね。でそこで出てきたのがこの話でありまして、そのガリアデ地を決めた後でカレブという人が住み出てヨシアに、言ったわけです。カデシバルネアというのは最初にスパイに出かけてた場所でありますけれども、あそこからみんなで出てきたときに、私は40歳だった。そして、心にある通りを言って報告したけれども、他の者たちはみんな、民のマイナスの報告をして民の心をくじいた。それは私は主に従い通した。その時にモーセが14章の9節ですが、そこでその日モーセは誓って、あなたの足が踏み行く地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる、あなたが私の神主に従い通したからであると言いましたと言ってるわけですね。あの時モーセは、私はやがてこの土地に帰ってきて、そしてこの土地を占領する時が来たら、私の歩いたとか全部私にくれるとか約束してくれたじゃないか。でその通り、あれから45年経ってるけれども、今も元気であります。だから私に約束の土地をくださいってこう言ってるわけですが、その時カレブは何と言ってるかというと、12節にありますが、どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナフ人がおり、上質のある大きな町々があったんです。主が私と共にいてくだされば、主が約束された通りに私は彼らを追い払うことはできません、ね、もうどこでも好きなもののところを取っていいとこう約束されていたわけですから、もうすでにね、占領の済んだところに、もう85ですから、おそらくね、カレブはこの時イスラエルの中で最も、年上だったと思う、最長老だったと思う。ヨシアの方が弟子だったかどうか、まあいい勝負ですよね。まあ、でも彼と同年配の人はみんなもう死んでしまってるわけです。この最長老であったカレブが、私にあの山を連れて行ったんですね。しかもあの産地は、にはですね、アナク人、強力な部族がおりまして、しかも城壁があったんですね。ユダヤ人が恐れていたこの3つのマイナスの条件がある場所だったんです。もともと400年間平地のエジプトに住んでいたんです。産地の戦いは苦手だったんですね。そのことで一番最初に愛と戦った時に負けてるんですけど、でもカレブは85歳になりながらも、私にあの産地をください、しかも強力な敵アナク人がいるところ、城壁のあるの、城壁を恐れていたの、そこを私に譲ってくれと言ったんです。まだ行ってないんですよ、まだ取ってないところなんですけれども、その一番考えていれば攻めにくいところを攻めにくいと彼はそれを言ってくれ、そして主が共にいてくだされば、主が約束された通りに追い払うことができましょうと、こう信仰の告白をしている。このことはですね、私たちが、年を取っていく、そのあるいは年を取るということに対して、素晴らしい示唆を与えてくれる出来事だと思うんですね。カレブはですね、ただ彼はこうしてこの信仰の告白をしておりますけれども、彼はこのような信仰者であり得たことには 大きな原因が私はあったと思うんですね。年を取るとですね、よく、言われることですけれども、その昔のことが、大切になるというかね、もう天国に行ってしまったので、悪くじゃないですけれども、私のおばあちゃんは昔のことを話すのは大好きですよね。少女時代のことからよく覚えてます。私は少年時代の話もだいぶ忘れてますけれども、うちのおばあちゃんはよく覚えておりまして、明治大正の華やかな、女学校の時代とか師範の時代とかですね、茶飯を巻いて富山の山の中の分校に行った話とかよく聞いておりましたけどね、やっぱ年を取るとどうもやっぱり過去のことが大切っていうんですかね、過去を大切にする、まあそれは悪いことじゃないですけどね、そのことにどうもとらわれてしまう、縛られてしまうという傾向に一般的にはあるように、これは全ての年がそうなるということは一般的にはそういう、傾向があると思いますね。まあ男性の方の場合はやはり過去の自分の功績とかですね、そういうことに、でもってこう自分の今の自分を、まあ、支えていくとかね、そういうことは多分にあると思います。それ間違ってることでも悪いことでもありませんけれども、しかしそのことによって自分の現在やあるいは自分の未来のことには目が向かなくなっていくということがあるんじゃないかと思いますね。でカレブにとっては彼の過去、彼もやっぱり過去のことを持ち出しているんです。45年も前の話ですね。45年前、私まだ影も形もありません、よく覚えてるんです。で、彼が言ったその45年前の話というのは、モーセが私の足を踏み行きは必ず永久にあなたの子孫の相続となると言ってくれたっていうことをですね、持ち出してる、古い話を持ち出してる、ね、こちらはよく古い話持ち出してなんか言いますけれども、彼もやっぱり古い話を持ち出しているんです。しかし彼はですね、ただその古い話にこだわってるというわけでは全然ないんですね。その後も彼は十節には45年間主は約束された通り私を生きながらさせてくださいました、また12節にも主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください、12節の最後に主が私と共にいてくだされば主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。最初に言ったそのモーセとの約束を、モーセを通して主と交わした約束を彼はしっかり握っております。しかしですね、彼はただ単にその昔のことを持ち出しているというわけではないんですね。彼はその約束を握って、そしてその約束を持ってまだ奪っていない、しかも誰も行ったことのない強力な敵のいる土地を奪いに行こうとしている。だから彼の過去はここでですね、彼はそれをしがみついているわけじゃなくて、その過去を踏み台にして未来を見てるんですね。で年寄りは同じことを繰り返して言うということでありまして、まあ、これは仕方がないですね。僕もなんか最近よく女房にそれは前に聞いたっていう言われるんですけど、自分は言った話を忘れるんですね。それからその敵を立って何かしようかなと思うと、今自分はなんでここにいるのかなっていう、ちょっとこの分からなくなる時があってですね、大橋今なんでそこにおるのですね、いうことがあるんで、だんだんやっぱり年取ってきたなと思うんですが、彼もやっぱり同じこと繰り返してますよね。今約束した、主が約束した、主が約束した、繰り返してます。でも彼の言うこのこだわってること、彼が繰り返して言ってることは、ただ ただですね、彼は頑固で、そのことにしがみついているわけではないんですね。でもおそらくね、私は想像するんですけど、このカレブっていうじいさんはですね、相当この人はね、頑固なんです。おじいさんですね。口を開くとこのことです。主は約束された通りにですね。もうおじいちゃんもういいからその話は、いやいや、主は約束された通りに私は45年間、この荒野を歩いてきた。主は約束された通りに。でですね、もう、そのカレブ節みたいなのがあってですね、主は約束された通りに。主は約束された通りにと言って、彼は言ってたと思うんです。でも主は約束した通りに言われたんだから、わしはここで引退して、もう、その取った土地をわしにくれとは言ってないんですね。だから、主は約束した通りに、私はまだ誰も行ったことのない、あの土地に行くことができるんだ。あの土地を倒すことができるんだっていうふうに、彼の信仰はますます盛んになっているわけです。この、まあ、当時ですね、年齢、平均年齢が何歳ぐらいだったかなと思うんですけど、まあ、ユダヤ人は割と長命だったようですね。律法なんかがあって変なものを食べるなとかね、それから、伝染病を隔離する法律なんかもありましたから、他の部族に比べれば長いだったと思いますけれども、それでも、まあ、50年は、いいところじゃなかったですかね。日本でもつい最近までは、人生50年、戦国時代の平均寿命は35歳とか言ってましたね。江戸時代でも40年とか、まあ長くて50年ぐらい、ということを聞いたことがあるんですけども、まあ最近は、医療が進んだり、食事が良くなったり、戦争がなくなったり、伝染病がなくなったりして、平均寿命が伸びております。ただ当時のカレブの頃の85歳というと、今で言うと、やっぱり100、30歳ぐらいの感じじゃないかと思うんですね。今は日本で一番長生きしてらっしゃる方、その間ラジオでちょっと言ってました、昨日は聞きましたけれども、110何歳っていうことだったんですね。だからカレブは当時の人の、当時のことを考えると、この85歳っていうのは大変な長生きだったと思うんです。しかし、彼はですね、ここで言っておりますけれども、85歳ではあるにもかかわらず、今の力はあの時の力と同様、戦争にも、また日常の出入りにもさえ、まあ日常の出入りというのは普段の生活も大丈夫だ、戦争に行けるって言ってますね。元気ですね。私は自分がこのまま85まで行って、元気で折れるかなって心配ですね。今は教会に来てらっしゃる方は皆さんは元気ですね。元気だから教会に来てるとも言えるんですけども、まだ80になって元気で歩いて教会に来れる自信がありますか？もう若い人に行けば行くほどダメだろうなと思ってるでしょ。多分ダメですよ。まず食生活がですね、今長生きしてらっしゃる方はやっぱり貧しい時代を過ぎてですね来られた。そしてこう節制された生活をずっと続けてますよね。今の若い者は私も含めてですけど、まあ、節制をの限りを尽くして今日まで生きてますからね。だから多分、平均寿命はこれから縮まっていくんじゃないかな、短くなっていくような気がします、ね。教会に来ていらっしゃる方は皆さんお元気です。まあ年を取るということはやっぱりどっかね、あっちゃこっちゃ、弱っていくときということでもありますよね。病気にもなりますし、病気にしやすくなりますしね、転んだら骨が折れるし、骨粗しょう症なんてのもあったりしますしね、耳も遠くなったり目がかすんだり、それは聖書にも書いてあるんです。だから、まあ、カレブのようにですね、85歳になって戦争に行けるなんて人はですね、まあ、それはそうそういるようなことではないわけでありますけれども、もちろん健康は神が与えてくださる祝福でありますが、ただこの彼がこのように元気であるということ以上に、彼の場合には この彼の信仰がですね、元気なんですね。だからここで彼が85歳だというふうに自分が言わなければ、とてもこれはその85歳の方の発言とは思えないんですね。だから彼が40歳の時にも全く同じことを言ってるわけです。肉体的にも、また精神的にも、年を取って、気力がなくなるとかですね、そういうことも言われておりますし、新しいことをやることはだんだん難しくなってくる。まあ、それも事実ですよ。しかしですね、神様が共にいてくだされば、主の約束は成就するんだという、その信仰は、年を取っても決して彼を衰えるものではないということであります。そしてむしろですね、彼のこのアラノでの生活、ね、彼はこの40年間アラノでずっとこの同じ風景を見ながら、アラノをぐるぐる、毎日マナを食べて、その雲に導かれて歩み続けていったんですね。単調な信仰の生活を続けていったんです。決して何か派手なことがあったわけではないんですね。まあ、途中でもやで、みんなどんどん死んでいくんですから、同じ時代の人はね。昨日で、おとといですかね、皆さんご覧になったと思いますけど、今朝の連続テレビ小説やってる、吉行亜美さん、本物が出てましたね。うん、見られました。90歳で、ね、現役の美容師をしてらっしゃる。びっくりしました。大変、お若いですね。で、72歳で一回辞めたんだけども、それまでのお客さんにがやってほしいという人がいて、店を再開されたと。ところが、その時に、やろう、その人たちのためにという店を始めたら、ほとんどの人がみんな、先に自分より先に死んじゃって、あと8人しかお客さんがいない。でも、そのお客さんが来る時だけ店を開けてですね、東京に1台かどっかで、今でもですね、美容院をやってらっしゃるって、驚きました。まだまだ自分が、自分に髪を触ってほしいという人がいる間はですね、続けたいということを言っておられますけど、まあ、90歳まで自分が必要とされるということはまず珍しいことですね。やっぱり年を取っていけばだんだんだんだん責任が減ってきます。自分が生きている、自分が必要とされているということがだんだん減ってきますね。若い時であれば、自分の子供を育てなきゃいけないとか、会社で働かなきゃいけないとか、責任がたくさんたくさん増えていきます。しかし、年を取っていくと、次第にその責任を若い人や後進に任せて、自分は、自分がいなければならない理由というのがなくなって、減っていくわけですね。しかし、信仰者である私たちにとっては、神様が必要としておられるということによっては、年は関係ないです。こういうふうに言えますね。私たちが今生きているというのは、どうしているか。なぜ我々は今ここに生きていると思います？理由は一つだけです。一生懸命ご飯食べているからですか？違いますね。そうじゃない。病気しないからですか？そうじゃないです。これは神様が必要としておられるから、これだけです。神が皆さんを、私を、お一人お一人を必要としておられるから、今本日生きているわけです。その生きている体、
状況は違います。でも神が必要としておられるから今いるんですね。人が必要としているとか、社会が必要としているとか、地域が必要としているとか、そんなことはどうでもいいんです。それはあってもなくてもいいことだ。でも神様は必要としておられる。神様は必ず何かしてもらいたいと思っていることがあるわけです。だから生かされているんですね。カルブは 分が85歳であるということを全く、まあ、ある意味では無視してました。おじいちゃんもうやめとけよ、85にもなったんだからそんな山の上なんか攻めに行かなくてもいいよとですね、子供や孫は言ったと思いますよ。やめてくれよおじいちゃん、おじいちゃんもう引退してくれよ、隠居してくれよ、もうおじいちゃんがやるとうるさくてしょうがないから、約束の通り約束の通りと、もう毎日もう耳にタコができるか言われてるから、おじいちゃんちょっと引退してくれよ、周りの人言ったと思います。でも彼はですね、この自分の年がどうとかっていうのはね、全然気になってないんです。主が共にいてくだされば、主が約束された通りになるということは年齢に全く関係ないことでしょう。主が共にいてくださる、1歳の子供でも85歳のおじいちゃんおばあちゃんでも、主が共にいてくだされば約束された通りに主がしてくださるということは同じなんです。もう90過ぎたら神様の約束いらないんだ、あともうすぐ天国行くだけだから、そんなことはどうでもいいんだということにならないんです。だからね、年を取るとか老後とかですね、老後なんて言葉はね、あれは間違ってます、はい、なんで老後っていうんでしょうか。後っていうのは後っていうことですよね。だから一応人生が一旦終わって、その後のなんかおまけのあれみたいに言うでしょ。あれはね間違いです。あれは信仰のない人が言う、いうことは信仰者にとってはですね、老前も老後もないんです、ね、老なんて言葉自体がね、まあ、良くないですね。神様が必要としておられる、神様が生かしておられる、そのことにおいては年齢は全く関係ありません。私一つのことに気が付いたんですがね、生まれたばかりの赤ちゃんからもうすぐお迎えが来るなっていう人に至るまで、あるのは現在と未来だけでしょう、ね、あるのは現在と未来だけで平等にあるんです。その時の今の状態、健康状態とか年齢とかそれは違いますけれども、でも神様に仕えるということによっては全く違いないです。違いないです。やれることは違ってきますよ。それ、ね、それはその年に応じた、その状況に応じた、それぞれに与えられた賜物によって違ってきます。でまた年を取らなければできないこともありますね。中澤先生が岩国で伝道しておられました中澤先生が、伝道書を閉じて、まあ、引退をされた70ぐらいで引退されたんじゃないかと思いますけれども、その時に先生がですね、私は今から祈りに専念すると言われましたね。だその時に、いや私はもうこれで私の信仰奉仕は終わりました、あとはゆっくりさせてもらいますなんて先生言われなかったですね。これから祈りの奉仕に専念すると言われました。そのことによって全く信仰者としての歩みは止まってないんです。この社会はですね、今日本はどんどんどんどん実は幸福志向化を目指したんですが失敗してですね、年寄りを生きづらくする社会になりますね。医療費は上がるしね、利子は低いし、今日の毎日新聞に敬老っていうのはですね、敬っていうのは敬うんじゃなくてね、軽いだって書いてましたね、まあ、社会が軽んじてるという意味もあるし、また軽く生きなきゃいけないですね、ひどい、そういう意味ではですね、この社会は、間違った社会になってるような気がしますね、だけどもそれもある意味では単面的です、生きづらいというか、この我々の実際の生きていくということにおいては、それはこれからどういうことが待ってるのかさっぱりわからないわけでありまして、 まあ、豊かであるか貧しいか、まあ、あるいはそれも第二義的な問題です。私たちは何よりも神様にお仕えするという、主に従うということ、これが生かされている目的ですから。何度も言うようですが、そのことは年には全く関係がありません。でカレブはこの85年の彼のこれまでの生涯でそのことをずっと貫いてきたんですね。そしてそれが今の彼を支えている。過去にしがみついているわけでもない、また未来を見ないで過去ばっかり見ているのではないんですね。彼の信仰が彼にこれから先を見せている。だから信仰は素晴らしいですね。私は教会に来ていらっしゃる方々、お年寄りの方、まあ、でも僕はね、年寄りっていう感じはあんまりしないんですよね。なんかむしろ若い、むしろ若い者の方が最近老けて、背筋が曲がってですね、信仰がなまってるんじゃないか、カツを入れていただかないとですね、いけないと思いますね。聖書を御言葉に従う、主の約束に従うという姿勢がこうしてこの教会に長く集っている方々を通してここに刻まれてきているということは本当に宝だと思います。しかしこれからもますますですね、主の約束を信じ、また主が必要としておられる間は主に仕えてまいりましょう。だから、老けるとか年を取るとか老いるとか、そういうのは、ね、意味のないこと。それは神様信じてない人が言うんです。それはね、あ、もう老後だし引退したし、もうあとは悠々自適で、なんでね、そういいですよ、別に盆栽いじっても全然構わないんですけども、ただ信仰者としては昨日も今日も明日も神様に仕えるという姿勢は変わらない。信仰の足は常に前を向いております。神様がますます皆さんを祝して用いてくださることを本当に感謝しております。また用いていてくださるからこそ今日この場に教会があります。先ほどもちょっと言いましたけども、この広島の教会は、41年前におそらくスタートしています。最初は内子市長に北野先生が始める、それから三沢さんの風呂屋の前に移って、昭和45年に、こっちに、違うか、昭和40年にこの御嶽の場所に移って、そして今日あるわけです。もうその時からずっとこの教会に、主に仕えてらっしゃる人も30年、40年、ね、だからカレブと変わらない人はたくさんいらっしゃるんですね。本当にこれはね、宝ですね。私たちはその信仰の上に、またさらにですね、その信仰の歩みを続けて深く刻んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、このカレブの信仰、年老いてなお盛んなりなるこの信仰は、私たちの教会にいらっしゃる方々の中にも見受けることのできる信仰の姿勢であります。しかし私たちは信仰者である者は年を取りません、老けもいたしません、老いもいたしません、いやむしろ 信仰によって日々新たにされて、日々若返って、本当にあなたのご用に用いていただけることを感謝いたします。確かに体は衰え、年は取っていきますけれども、しかしそれはただこの肉なる体のことだけでありまして、霊の体は一向に老いるものではないことを覚えて感謝をいたします。神様、どうかこの教会に集う者は、幼い者も若い者も、また年を取った者も、本当に同じ一つの新鮮な信仰に貫かれて、あなたの御用にお持ちくださるようにお願いいたします。私たちが今日ここに生かされておりますのは、あなたの御用があるからでありまして、あなたに仕える必要があるからでありますので、どうぞ神様用いてください。またますます私たちの信仰を燃やして、過去を見るのではなく、また自分の弱さを見るのではなく、信仰の目によって私たちの未来を見ていくものでありますよ。いくつになりましても同じように私たちの未来は備えられております。信仰によって踏み出させてください。産地を求めたあのカレブの信仰が私たち一人一人にどうぞ与えられますよ。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。584番を皆さんで一緒に歌いましょうか。これはカレブじゃなくてヨシュアの方ですけど、
聞く
ください。祝福のお祈りをいたしましょう。仰ぎ声願わくは、私たちの救い主である御子イエス・キリストの救いの恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、特にこの教会に集うお年を召した方々の上に、またこの教会につながるすべての兄弟姉妹のように豊かに共なりますように。アーメン。はい、今日はよく覚えてくださいました。これをもちまして、今日の礼拝を終わります。どうぞ周りの方と握手してご挨拶してください。お祝いの品が、お祝いの品が、あれ、お祝いの品はどこ行ったの。あれ、あ、おはようございます。
おはようございます。
よくいらっしゃいました。